改めましてこんばんは、翼です。さあ、ガンジャントピックス、今日はですね、先週時間の都合で、最後までお送りできなかった映画ドラえもんのび太の異世界物語について語る模様というのを、続きですお送りしたいと思います。それではどうぞ。
自分なんかこれまた、まあ、ドラえもん世界で ややこしいんですけど、
はいはいはいはい、
元いた世界と違う世界に入り込んじゃってたんですよ。
おー、でも出た。ここのあたりがだんだん分かるのかってきたぞ。もう違う世界。
で、まあ、それが何でしょう。絵として残されてるんですけど、
はいはい
はい、その女の子がいる場所は、自分が本来いた場所じゃないところなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、のび太たちが、じゃあ元の世界に戻そうっていう話で、だからまあ、何でしょうね。まあ、滅んでしまった文明じゃないですか。よくあるじゃないですか。
はい、世界の中でね。
で、世界でもなんかそういうなんかどっかの博物館を整理してた時に、
はいはいはい、
消えてしまった文明の絵が出てくるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、実はその消えてしまった文明に、女の子はそこにいた、
ほう。
女の子。
おぉ。なるほどなるほど。
そこに連れて行くんですけど、
はいはいはい。
まあ連れてってからいろいろまあ擦ったもんだあるんですが、
ほうほうほうほう。
今回多分、まあ、いろいろ途中の説明一旦端折りますけど。
そうですね。いや、だいぶ不可解なところもね、随分なんかあったような気がするんですけど。
あ、めっちゃあるんですよ。一旦端折らせてもらって、とにかく、手に汗握る最後の戦いが。
あ、なるほど。なんかドラえもんのね、なんていうんですかね、こう、映画っていうのは、やっぱ戦いも結構、毎度お馴染みじゃないですけど、ありません、そういうのって。
大体、なんかやっぱこう、ちょっと圧勝とまでは言わないんですけど、
はいはいはい、
勝っちゃうストーリーがやっぱ多いんですけど、
ほうほうほう。
今回結構追い込まれるんですよ。
あ、なるほど。まあ、やっぱり圧勝じゃない感じが、あれ見てるこっちからすれば、大丈夫なんっていうふうに、やっぱりこう感じさせる感じですか。
いや、それは多分過去一。
ほう。過去一いっちゃう。
やっぱりですね、大体皆さんご存知ジャイアン。
皆さんが、僕もわかります。映画の時のジャイアンね。
かっこいいわけじゃないですか。
そうそう。なんでか映画の時でかっこいいんだよ、ジャイアンね。
大体ね、めっちゃ強いじゃないですか。
強い。
結構序盤でやられます。
あれ、ジャイアンがだって頼みの綱のとこあるじゃないですか、そのチーム、だいたいドラえもんチームはさ。
そうなんですよ。これ、ジャイアンが、ジャイアン、みたいな。
あ、じゃあ、あれか、この、見てるこっちとしても、そんな感じで負けちゃうのっていう感じですか。
どうす、ジャイアンそれで終わり、あれどうすんのみたいな。
あららららら、やばいやばい。
これ結構、僕もそれやばいと思って。
いや、だってジャイアンいなかったらやっぱね、腕力とか体力で言っても大事な役割ですから。
はい。いや、だからまあ、ほんとちょっとネタバレになっちゃいますけど、なんかどんどん倒れていくんですよ、今回。
倒れていく。怖いです。
最初に、いた最初にスネ夫がやられてしまい。
おぉ。
次にジャイアン。
もう。
そして静香ちゃん。
やばいやばい。
そしてドラえもん。
のび太が残るって感じ。
そして最後残るのがのび太と、まあ、そのよく映画に出てくる、まあ、主人公、その女の子が主人公なんですけど、その女の子の言ったら幼馴染みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、そこのね、ストーリーに出てくる、なんていうんですかね、ゲスト的なね、まあ、言い方というか。
そうですね。その男の子と二人だけになっちゃうんですよ、最後。
ちょっと普通の、今までのドラえもんの映画だと、ちょっと考えられないストーリー展開ですね、これは。
そうなんです。本来、ドラえもんとかが生き残ってて何か道具を出してっていうのがあるわけじゃないですか。
そうですね。
そう。出せないんですよ。道具が。
出せないっていうのも何か怖いですね。何かこう、魔の力というか何かこう、何かがあるから出せないんですかね。
そうなんですよ。いろいろあって、ドラえもんをやられてしまって出せなくなってしまうんですよ。
やばいね、それ。
で、追い込まれて追い込まれて、けど、まあ最終的にこう、いろいろあって、こう、伏線が最終的にもうずっと張られてて。
はいはいはいはい。
まさかまさかのそれ使うみたいな。
あ、じゃ、これはもう、なんと言うんですかね、もう、奥の手の奥の手みたいな、見てる方からしたら。
いや、そうです。まあ、なんでしょう、見てる側からしたら、それが使われるなんて誰も思わない。
誰も思わないけど、あ、そんな手があったかと、全く誰も想像できないんじゃなくて、あ、そんな手があったんだみたいな感じなんですかね、じゃあ。
そうです。だからなんかそれが使われてて、まあ、言ったらその途中また絵に最後入り込むんですけど。
ほうほうほう。
入り込んだ時に、多分、まあ、のび太もしっかり見てる側も、うん、あ、そういえばみたいな。
へぇー、あ、なるほど。なんか伏線もしっかり貼られてるから、なんかあ、それっていうの 後で気づくというか、見てる皆さんがね。
そうだ、みんなだから、根の中、まあ言ったら映画はストーリーとしてちゃんとあるんでしょうけど、これだったらみたいな。
はぁ、なるほど。そこで、まあ、それネタバレになっちゃうんで、あまり確信を触れませんけど、それがまあ、なんていうか、形勢逆転の鍵というか。
いや、そうなんですよ。こっから一気に形勢逆転して。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
まあ、最終的にはもう、みんなが、まあ、元に、まあ、戻って、まあ、元の世界に戻るっていうストーリーではあるんですけど。
じゃあ、その、何ですかね、こう、敵というのは、何ですか、その、こう、違う世界に連れ去られていった女の子を引き止めたいみたいな、そんな意図があったんでしょうかね。
いや、これがですね、またちょっと話が変わるんですけど。
あ、また違う世界になるんですね。
それはなんか、まあ、まあ、時空の狭間みたいな感じで入り込んでしまっただけで。
ああ。
で、その、言ったら、失われた文明に、
はいはい、
まあ、まあ、とんでもない言ったら、過去、この国を滅ぼそうとした化け物がいたみたいな、よくある伝説みたいな。
はいはいはいはい。
言ったら、それが出てきちゃうみたいな。
ああ。まあでもなんか確かにね、でも伝説ってこう、なんか単なるおとぎ話だけじゃない。なんかほら、もう、こう神社に祀られてたりとかさ、そういう、やっぱ、あるからね、昔からこう言われてる伝説みたいなのが。
そうなんですよ。あるじゃないですか。
はいはい。
それが、まあ、何かしらのあれで、まあ出てきちゃうかもよ、みたいな、伏線みたいなのずっと張ってるんですけど。
なるほど。
まあ、さっき言ったように、その絵に入り込むライトがあるんですけど、
はい。
これって絵の中のものを具現化することもできちゃうわけですよ。
絵の中のもの具現化。ほう。
なんでその化け物を、はい、結局絵の中から出しちゃうことができるんですよ。
え、怖いやん、それ。
いや、やばいんですよ、もう。
やばいよ。
だからもう結構本当に、どんぐらいかな、あとなんか多分、結構、あと残り映画多分まだ30分ぐらい、40分ぐらいあるよ、みたいなところで、
はい、
結構そののび太とその青年二人だけになっちゃったんで、
え、もうちょっと、持たんじゃん、その時間みたいな。残り30分で。
あと30分ぐらい多分あるよね、まだ、みたいな。ところでやられちゃったんで。
だいぶ早いじゃないですか、それが。もう、クライマックスと言ってもいいよね、その普通だったらね。
普通だったんですよ。いや、そっからのなんかこう、いろいろ伏線張ってたものを全部回収して。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、だからなんか、久々になんかまた、これか、過去一ぐらい、まあ、面白いって言ったら、まあ、なんか感動するとか言ったらいろいろありますけど、
はいはいはい。
なんか、伏線張ってとか考えると、過去一ぐらいなんじゃないかなっていう。
なるほど。だから、あれじゃないですか、その2年前のガンチャがもう傑作と言った、そのね、平和な世界の、やっぱりもう、双璧をなすというか、もしくはそれを少し超えるんじゃないかという、そんな感じですか。
いや、ですね、ちょっと、内容的にも、まあ、なんか見てて分かりやすいというか、
ああ、はいはい。
もう、わかりやすくピンチになって、はい、わかりやすく最後、まあ、反撃して、
ああ、はあ、はあ。
っていう、なんかもう、本当に落ちるとこ落として持っていくとこも、みたいなのがわかりやすかったんで。
だから、考えさせられる作品もすごくいいなと思ったけど、そうじゃなくて、こう、痛快に、やっぱわかりやすいっていうところがすごく評価が高いポイントというところですかね。
ですね。やっぱそういうの、多分、いろんな人が見てもやっぱ分かりやすいものの方が絶対面白いじゃないですか。
まあ、分かっていても結局その手がいいよね、みたいな、なんか、定番のみたいな、そういう感じの気持ちは分かります。
はい。なんでまあ、それから考えると、だから多分、大人が見るんだったら、その、2年前のやっぱ、ユートピアの方が、
はい。
僕は考える、なんか、いろいろ考えるっていう上では、面白いなとは思うんですけど、うん、
はいはいはい。
全体的な評価で、なんかこう、分かりやすいなっていうのを考えたときに、やっぱ、今年のやつがやっぱ面白いんじゃないかな。
そうか、なるほど。で、ましてや、その、分かりやすいとか、その、いつもの決まりの流れがやっぱりいいよねと言いながらも、今回はその、やっぱこう、ちょっと、かなり追い込まれたりとか、そこだけがちょっと不安要素というかね、いわゆるこう、大丈夫かなって、こう、不安を煽って、形勢逆転していくっていうところが、ちょっといつもにはないところも、ちょっとスパイスとして入ってるわけでしょ。
いや、そうなんですよ。本当だったらやっぱみんな揃って、ね、やっぱなんか反撃というか、
はいはいはい、
もう一発決めちゃって終わりみたいな感じなんですけど、戦って全員どんどんどんどん倒されちゃって。
いや、怖いね。
いや、だからなんか、だから何でしょうね。一回その、まあ、言ったら、その敵 なんか魔導士みたいなすごい怖いやつがいるんですけど。
ま、魔導士？
魔導士、名前は何だったかな、イーゼルっていう。
おう、イーゼルっちゃ、絵画のあれじゃないですか、額立てみたいな感じですけど。
だからそういうのに多分文字ってあるんですけど、
ね、イーゼルっていうのが、はいはい、
一番なんかその、言ったら何でしょうね、色を抜いちゃうんですよ、そいつ。
やっぱ色彩、パレット、絵だからやっぱり、色を抜いちゃう。
ほう。
色を抜いちゃうとどうなるんですか、抜かれた方は。
置けなくなっちゃうんですよ。
はぁ。
でその光線をビーって食らっちゃうと、色抜けちゃって動けなくなっちゃうん
です。うわー、怖。
で、もう本当にほぼ、で、一回そのイーゼとまた別の、言ったら何でしょう、もう災いをもたらすようなドラゴンみたいなのがいるんですよ。
あー、伝説のドラゴン的なね。
はい、で、またこのドラゴンも絵の中から出てきちゃうんですよ。
あ、怖い、やだ。やだやだ。
で、それとイーゼルが合体しちゃって。
いやー、もう怖いよ。さ、無敵になるじゃないですか、そしたら。
はい。だから、その王国という、まあ、その、まあ、王国、まあ、過去にそのあった、その、国。
はい。
が、まあ、その、まあ、周辺すべての町もそうなんですけど。
はいはい。
すべて色がなくなるんです。
うわ、怖い。なんか、色がない町っていうの、ちょっと気味悪い、不気味ですね。
だから、もう真っ白なんです。
うわ、なるほど。で、動きも取れないわけでしょうから、人々は。
うん。動けずで、のび太と、その青年だけが、動ける状態。
うん、色はあるんだよね、まだ二人は。
二人は色があるんです。
ああ、そこからみたいな、ある方法で、なんかこう、形勢逆転していくっていう感じなんですね。
そうなんですよ。まあ、これ言ってもけど、もう映画2ヶ月ぐらい経って、まあ、皆さん多分結構見ちゃってると思うんですけど。
そうかもしれませんけどね。
まあ、ここはですね。まあ、まだやって。
まあ、そうね。まあ、確かに。まだね、見てない人もいるでしょうから。
まだ見てない人もいるかもしれないで、ここは、ぜひちょっと最後どうなったかは、映画なり、
確かにね、
まあ、どっかで。
それはそうかもしれない。
でも、どっか見てもらったらな。
もうそれはそうですよ。だってもう、時間がだいぶ来てますしね。
ああ、もう多分だいぶ来てますよね。
2週にわたって喋ってもらいましたよ。
はい、もうずっと感じてました、実は。
ずっと感じてたでしょ。知らないで時空を超えて2週目喋ってるのか、君は。
いや、そうですね。時空超えましたよね、僕。
ドラえもんは時空超えても、ガンちゃん時空超えちゃいけないんだから、本当は。
あ、これダメなんですよ、僕。もう勝手に超えちゃってます。
まあ、だからもう、本当に確信触れそうなんだけど、これはもう、続きはもう映画を見てくださいと。まあ、そういうことですね。
そうです、もう、ね、ずっと周りくどくやられてやられとか言ってるんですけど、
けど
それね、言っちゃったら、やっぱ一番面白いところはやっぱなくなっちゃうんで、まあ、一番感動のシーンでもあるので。
あ、なるほど。そこはもう、皆さんご自身の目で見てくれということですね。
もう、見どころで言ったら本当そこなんで、今回の映画多分。
なるほど。
この戦いが結局3、40分くらいあるんで。
すごいね。3、40分はだいぶじっくり見せますね。
いやー、もうびっくりしました。だから。
でもやっぱそういう感じで、いつもとね、違うところもあれば、定番のところもありで、もう本当ガンちゃん絶賛の映画ということで。
今回めちゃくちゃ良かったっすね。ほんとそういう点では。
ちょっと本当に、ここのまたね、ドラえもんライブラリーっていうところでガンちゃん一押しというところが分かりました。
絵は、どんな絵でもいい絵です。
ほう。なんかに繋がってるんでしょうか？また来週。